と語る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日も皆さんからのメッセージからいきましょうかね。こちらはラジオネームしろる親方さんは八尾市から送ってくださいました。いつもかっちゃん先生のためになるお話ありがとうございます。今の季節寒暖差があり体調管理が大変です。食事は気をつけていますがお腹が特に乱れるんで困ります、ということでね。お腹ちょっとあれですかね、壊し気味なんですかね。続いてこちら、かっちゃん見てください、かっちゃんの似顔絵をすごい上手に描いてくださってますよ。もしかしたらホームページをご覧いただいたのかもしれません。こうラジオの時にこう喋ってる感じでね、マイクとヘッドホンつけてますはい、ありがとうございます。こちらはね、京都府木津川市から田中千佳子さんです。血流が悪く、肩こり、めまい、体のだるさ、睡眠不足、エトセトラ、これもすべてカレーのせいなんでしょうね、ということで、まあ私も感じますけれどもね。これも聞いてみましょう。他にも、大阪市住之江区から井上秀夫さん、堺市から川上美代子さん、兵庫県加古郡稲美町からラジオネームみどちゃんさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、食事気をつけてて、お腹が、ね、特に乱れる、これ、軟便になるのかどうなんかよね。だから例えばね、便秘とね、あの下痢を繰り返してたら、例えばあの、大腸ポリープとかができてる可能性あるし、はい、あと軟便で、まあ、1日何回も行く方もいるし、ね、だから、まあ、何回ぐらい行くかね、まあ、何便トイレ行くか
何便を何便と、
うん、だから緩いのはね、朝 2,3 回出るのは気にしなくていいから、まあ、それと血流が悪いね、まあ、年とともにね、毛細血管減るし血液量も減るから、ね、まあ、体内酸素不足で、まあ、体もだるくなるし、基本的にはね、もうミネラル不足なんですよね、だから鉄分の多いものしっかりね召し上がるようにした方がいいでしょうね、ね、で、まあ、腸内細菌も年とともに老化しますから、やっぱり腸内細菌もね、かつあのしっかりこう発酵するような、まあ、下地を作ることも大事だしね。
やっぱり食事ですね。
そう、まあ、あのブドウ球菌ってね、名称聞いたことあるんだけど、みゆきちゃんの体にもブドウ球菌くっついてるんですよ。
え、私結構清潔にしてるつもりなんですけど
まあまあね、あの理想の皆さんの体にもね、ブドウ球菌住んでるって言われたら気持ち悪いなと思う人多いでしょうけどね。
なんかね、
だから目とかね、喉とか鼻とかね、皮膚とか、まあ、腸の中にもね、たくさん、まあ、微生物住んでるんだけど、これ私たちの健康状態をまあ左右してるんですよね。
菌がですか。
でね、見えないけど目の中にもね、常在菌がいるんですよ。
目の中にも、
黄色ブドウ球菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌なんかがいるんです。
ちょっと待ってください、かっちゃん、インフルエンザはウイルスですって
で、ね、インフルエンザのウイルスとは違ってね、細菌なんです。これ微生物なんですよ。
別にいるってことですか、
はい、これ1982年にドイツの、まあ、お医者さんでね、リヒャルト・プファイファという人と、北里柴三郎、これ知ってるでしょ、名前有名だから。
すいません、知らないです
当時、まあ、流行してたね、インフルエンザ、これ、まあ、ロシア風邪なんですけどね、その病原菌として培養に成功した細菌なんですよ。で、1918年にスペイン風邪が流行した時にね、なんとね、日本でインフルエンザ菌のね、ワクチンを作って500万人接種したんだって、だけど効果なかったんよね
そうしたら意味なかったんですかね。
その後ね、1933年にインフルエンザウイルスの、まあ、説が認められて、インフルエンザは細菌が原因じゃないってことが広く認められたんですよ、で、細菌とウイルスの違いね、まあ、あの細菌は、まあ、微生物はね、まあ、自立増殖ができる、まあ、生物なんです。
細菌は生物、
そう、ウイルスはね、もっと小さくて生物じゃないんですよ、
生物じゃないんですか、ウイルスは。
1995年に インフルエンザ菌のね遺伝子が解明されて、インフルエンザとは関係がないのにインフルエンザ菌って名称はそのまま使われてんの。
関係ないのに使われてんの。そうそうそう。
でインフルエンザ菌はね人の、まあ、喉とか鼻にもね生存してるんですね、
はい、
で免疫が低下した時に肺炎球菌とか黄色ブドウ球菌などと同様にね感染症を発症したりするんですね、
うん、
だけどね免疫機能が正常だったらあの他のね細菌感染なんかの予防もしてるくれてるかもしれないんですよ。
いいこともするし、はい、悪いこともすると。
で黄色ブドウ球菌はね健康な人でも約ね3割の人のねあの鼻から検出されてるんですよ。
鼻にいるんですか。
はい、あとあちこちいるのよね。で、うん、怖いのはメチシリン耐性黄色ブドウ球菌、
うん
まあ、いわゆる MRSA なんですね、
はい、
で黄色ブドウ球菌はね、まあ、肺炎とか、心内膜炎とかね心臓の病気ね、あとね肺血腫の原因になる場合があって、で MRSA なんかはねこう、まあ、院内感染の原因菌にもなってるんですよね。で健康な人はね黄色ブドウ球菌や MRSA にも免疫が働いてるんですよ、
はい、
で皮膚人のね皮膚とか鼻の中に普段からいる特定の有用常在菌っていうのがねこれが分泌する酵素によってね病原菌の一種、まあ、要するに黄色ブドウ球菌を覆う、ねまあ、筋膜をね破壊してくれるんですね、
うん、
でそれで菌が排除されることも確認されてるんですよ。でこのね酵素はね抗生物質が効かないね薬剤耐性菌にも効果があって、
はい、
で新たなね治療法開発に役立つ可能性もあるんですね。で鼻の中に多い常在菌のね表皮ブドウ球菌にはね黄色ブドウ球菌の筋膜を壊すタイプと壊さないタイプっていうのがあって、まあ、だから種類いろいろあるんだけどね、で壊すタイプはね ESP っていう酵素を、まあ、作ってタンパク分解酵素セリンプロテアーゼっていうのをね分泌してこれがね筋膜を破壊して菌が排除されるんですよ、
うん、
でこの酵素はねメチシリン耐性黄色ブドウ球菌、まあ、MRSA なんかの耐性菌にも効果あって1年間一緒にね培養してもねあの耐性はできなかったことが確認されてるんですよ。だから医薬品は耐性ができてね、
はい、
あの使っても効果なくなっちゃう場合があるんだけどねまあ、微生物が作ったものっていうのは耐性ができないらしいですね、
はい、
ってことはまあ名称は気持ち悪いけどね、まあ、ブドウ球菌もね体にいい働きをしてるんですよね
っていうことですね、
はい、うん、時々院内感染のニュースってこう見るけどね全員感染発症するわけじゃなくて発症しない人もまあいるわけですよ。
あ確かにそうですね。で
それはね腸内細菌が大きく関わってるんじゃないかってことなんですね。
はい、
だから皮膚とか、ね、あと鼻とか目の粘膜のね常在菌の状態が良好な人はね腸内細菌の状況も、まあ、すごくいいんでしょうね、
うん、
だから逆に言うと腸内細菌の状態が良ければ皮膚とか粘膜の常在菌もすごくねいい働きをしてくれるってことなんですね、
はい、
で腸内細菌はね、まあ、今1000種類1000兆個って言われてるんですよ、
うん、すごい数、
うん、で発酵して有益な働きをするのが、まあ、善玉菌、
はい
ね、で毒素不愛産物を作る、まあ、不愛菌のことを悪玉菌って言うんですね、
ええ、
でね一番数が多いのがね大腸菌なんかのね日和見菌。
日和見菌、
うん、まあ、日和見菌は要するに悪玉菌が増えちゃうと毒素を作るんですよ。でもね善玉菌優勢の腸の中ではビタミン合成とか免疫刺激とかねさまざまな有益効な、まあ、働きをしてくれるんですよ、
うんうん、強い方につく方、うん、っていうことですね、
うんうん、だから要するに悪玉菌を増やさずに善玉菌が増えるような腸を作っておけば粘膜とか皮膚常在菌の状態も良くなるわけね。
はい、
まあ、あの腸内細菌のことはねまたね後日ね詳しくお話しさせていただく機会があると思うんですけどね、とりあえずね今はね腸内発酵を促進して健康維持できる食養生を、まあ、実践していただきたいんです。
はい、やっぱり食事です。
はい、でその原点はやっぱり日本古来の和食、
うん、
で腸内細菌はね先祖代々遺伝してきてるんですよ、
はい、
だから皆さんのお腹にいるね乳酸菌ね、あるいはビフィズス菌とか、ね、もう、うん、数百年あるいは千年2000年の、ね、前の先祖のお腹にいた菌が遺伝してきてるんですよ、
はい、
でだから皆さんの、ね、善玉菌元気にするのはやっぱりね先祖が食べていた和食中心な食事なんですよね、
うん、
でだから例えばね乳酸菌ね、まあ、補ったらいい っていうね、あの CM なんかもあるけど、あの体のね、あの、まあ、主に白血球とね相性のいい菌しか腸に定住できないんです。
あ、そうなんですか。
そう、うん、だから例えばね、あのまあね、この弁天町界隈、ね、まあ、仮に1万人ぐらい、ね、の人が、うん、まあ、半径どうでしょう、うん、1キロぐらいの間にいるとして、同じ乳酸菌持ってる人誰もいないんですよ。
あ、例えば親子でも全部は全く一緒ってわけじゃない。
いや、親子は似た菌
がある。あ、親子は似てる、
うん、親から遺伝してるから、
はい、
うん、だけど、うん、ね、うん、だけど全く一緒じゃないんですよね。
やっぱり少しずつ違ったり変
わ
って、
うん、だからね、まあ、みゆきちゃんと僕の乳酸菌なんか全然タイプ違うわけよね。
そうですね、
だから僕のね、乳酸菌男前だし
乳酸菌に男前とかあるんですか。
みゆきちゃんのは別品さんかもしれないね、
うん、
ね、うん、だからね、まあ、要するに常在菌をしっかり育てるってことが大事なんですね。
はい、
だとね、まあ、不足しがちな栄養素を努めて摂取することも重要なんですよ。
はい、
うん、だから、ね、例えばちょっと、ね、元気がないとかしんどいとかね、体内酸素不足の人なんかは、
はい、
ね、特にミネラル分、鉄分なんかしっかり補った方がいいと思うし、で、ね、うん、現代人に不足してるのはね、もうビタミン D、
ビタミン D、うん、
だから適度な日焼けとキノコとか小魚食べればいいし、
はい、
ね、あとね、やっぱり大事なのは、まあ、鉄分なんかの、まあ、ミネラル類の多い食材をしっかり食べること、
はい、
で腸内細菌が発酵するとね、ビタミン B 群とかアミノ酸とかね、そういった栄養素を作るんだけど、食物繊維とかね、鉄分ミネラルはね作れないんですよ。
あ、それはやっぱりと外から取らないとダメってことなんですね。そうそ
う、うん、だから今月のプレゼントの回数をもらったりはね、食物繊維とか鉄分、ね、その他のミネラルも豊富に含有してます、
はい、う
ん、だから、ね、ちょっとね、まあ、元気がない人、体内酸素不足の人なんかには鉄分すごく重要だから。
そうですよね、はい、やっぱりなかなか食事だけで取るってね、足りてないなっていつも思うんですよ。 そうですね、その時にこれがね、力強い、心強い味方になってます。そ
うですね、僕もね50歳過ぎてからしっかり食べるようになったけどね。
はい、はい、ぜひおすすめです。ではここで番組から3月のプレゼントのお知らせです。現代人は鉄不足、すべてのミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品、鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん3月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。